Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Kikasete, anata no jinsen story. Konbanは FM Gig夢かな淀川リバーサイドステーションより聞かせてあなたの人生ストーリー、ナビゲーターの僕カズくんです。この番組はお一人の人生にスポットを当て、そのかけがえのないストーリーが語られる赤裸々な声に耳を傾けさせていただこうという30分です。世界人口70億人の70億通りの物語、一つたりとも同じシナリオのない、その奇跡と感動を今日もリスナーの皆様とご一緒できる喜びとともにスタートです。11月21日、今日も聞いていただいて本当にありがとうございます。今日から2週にわたってはですね、弱視、いわゆるロービジョンでありながら一般企業で働き、3人の子育て真っ最中のアクティブな人、月見みゆきさんの人生ストーリーにご一緒できればと思っております。月見さんとは20年ほど前に子育て友達として出会いました。明るくてパワフルで、2つの仕事と3人の子育てをうまく両立させながら日々を楽しく過ごしている月見さんの興味深いお話が満載の今日からのストーリー、実は昨年5月にオンエアさせていただいたアンコール放送なのですが、当時実に多くの反響を呼んだ今日の番組は必聴です。どうぞお楽しみに。なお、アンコール放送につき番組内で案内されている情報は昨年5月現在のものでありますこと、ご了承ください。今日はこんなストーリーの花が咲き乱れていますよ。
小学校時代とか羨ましがられて、もう存在そのものが、視覚障害者の弱視あるある、笑顔を忘れない人だ。半径1メートル以内に近づくな。女に気づくのが、悲しすぎると笑うんだな。神様なんか絶対おらん。美味しく食べてくれるんだったら、塩まかれたこともあって、結婚はしたくありません。入られへんやん、私。心の底から謝りたい。
FMG!
聞かせて。あなたの人生ストーリー。改めまして、今日のゲストは月見みゆきさんです。よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
早速お名前の方、漢字の説明とともにお願いします、
は
い、
お月様の月に見る、社会見学の見で、美しいに自由の優に紀州の木で月見みゆきと言います。
ニックネームとかはあれば。
大阪に来てミッキーって呼ばれるようになりました。
どういうあれでミッキーって呼ばれるんだ。
わかんない。名前が多分だからみゆきだからミッキーって、
あ、言う抜いてちっちゃいやつにして、うん、かわいいもんね。
そうそうそう。
そんなご自分の名前は好きですか。
はい、大好きです。母親が私を出産した日っていうのが雪が降ってて、うん、すごい美しかった。だからみゆきっていう名前にしようって、
うん、素敵。
で当時は女の子の名前に子がつく子が多かったでしょ。
多かったね、
うん、で私は子がつかなかったから、小学校時代とか羨ましがられて、ああよかったみたいな。
ああ、はい、確かに。差し支えなければ生年月日を。
1973年2月24日生まれです。
血液型、
歩く B 型です。
自分で言う
もう存在そのものが B。 もう
現在の家族構成。
私と20歳になる長男と14歳の、次男、6歳になる長女がいます。4人家族です。
現在のお仕事お願いします。
飲料メーカーで事務職をしています。あと、副業としてホームヘルパーの仕事をしています。
あ、セカンドでね。
はい、楽しく働いています。
楽しくってのがいいよね。
そうですね。
なんか今趣味とか、
献血とウォーキングと、今コロナだからなかなか活動できないけど、劇団四季限定の観劇ずっと続けている趣味です。
おー、いいね。ちょっとまた、来週の分で献血の話もたくさん言ってもらうことになると思うので、
はい、
月見みゆきさん、はい、僕らの呼び方で呼ばせてもらうんですけど、
はい、どうぞ。
みゆきちゃんは、視覚に障害があるんですよね。
はい、あります。
見え方とかはどんな感じですか？
まず病名は先天性白内障、で見え方は視野は全く欠けてないので
正常値というか、
はい、もう普通にクリアに見えてます。ただ右目と左目の視力差があるからちょっと不便かなって思うけれども、であと普通ね、白内障だけやったら視力ってある程度出るんですよね、うん、あの矯正視力とか、で私は網膜の機能が普通の人よりも3分の1以下しかないって言われてるので、視力が出なかったということで弱視、視覚障害者ということになりました。
今って視力どれぐらいの？
0.15 あるかないか。
今こう生活してて不便に思うこととかは？
物を見る力と生活視力って違うじゃないですか。で生活視力はそこそこあるんですよね、まあ、自転車に乗ってしまうぐらいなんで、うん、でも文字を見たり書いたりするっていうところは全く目の使い方が違うから、自転車乗り回してるけど、え、なんでルーペ使って本読んでるのとか、周りからしたらえっていうところがあって、でもこれって視覚障害者の弱視あるあるで、やっぱ生活視力と文字の読み書きの視力の差が大きいので、なかなか周りから理解されにくかったりとかします。はい、
職場は事務職なのね、はい、なのでまあ言えば健常者と同じ仕事を同じ量するということやから、うん、いろいろやっぱりこうそのあたりは不便を感じたり、
うん、
まあ誤解を受けたりとか、
うんうんうん、
理解していただけなかったりっていう、そういう辛さとかあるよね。
これはもう入社してからずっと会社がやっぱり時代によって変わってくるように、理解度とか意識も変わってくるから、うん、もう常に大変ですね、
うん
うん、
そんな月見みゆきさんの人生ストーリーに迫っていきたいと思うんですけども、まず出身地は
愛知県名古屋市です。
子供の頃の家族構成、
母親と一つ上の兄と私の3人家族でした。
みゆきちゃんにとってどんなお母様ですか？
とにかく風邪をひかない、泣かない、笑顔を忘れない人だったので、本当に強い昭和の母だったなっていうのがあります。
あ、
はい、
もう気付いた時にはシングルマザーで。
そうですね、片親とかね、そんなことが言われる時代で、もうそうですね、物心ついた時はもうお父さんがいなくって。
お母様はどんなお仕事とかされてたの？
パートを掛け持ちしていました、うん、今ほど一人親に対する福祉の制度もそんなに恵まれた時代じゃないので、本当に大変だったと思います、うん、
現在お母様は？
今もう認知症が結構進んできて、まあ、近所に運よく介護施設に入居することができたので、もう名古屋から呼び寄せたんですけど、楽しんで毎日生活しています。
さっきお兄さんがいらっしゃるということなんですけど、
はい、
仲良しですか？
子供の頃は年子だからもう本当にずっと喧嘩してて、母親にあんたたち半径1メートル以内に近づくなっていうのが口癖で
それぐらい、それすごいな
かと思ったら すぐ仲良くなって、また喧嘩して仲良くなっての繰り返しで、でもあの兄は幼稚園に行けてたんですけど、生活保護って働いてないことが前提やから、下の私ねはもう保育園とか幼稚園に入れない方がいいって区役所の人に言われて、で私は友達もいなかったんですよ、
うん、
なので兄の友達とずっと遊んでたから、あの女の子の遊びをしたことがなくて、木登りだとか鬼ごっことか男の子が遊ぶ遊びをずっとしていて、 ずっと私は女に気づくのが小学校入ってからだったので、
へえ、そうやった
んや。ずっと、あ、私は男なんだって思ってて。
そう、まあでもその羨ましかったり、お兄ちゃん、年の近いお兄ちゃんが幼稚園とか行ってて自分行かれへんのが意味分からへんもんね、ちっちゃい時は。
なんで私こんなとこで一人で遊んでるんだろうって。でお兄ちゃんが幼稚園から帰ってくるのを思うとすごい楽しみにしてて、で一緒に遊んだりっていう感じでした。
うーん、お兄さんとの今の関わりは。
私が高校2年の時に、まあ、兄が高校3年生の時に、まあ、自転車で兄が学校の帰りなんですけど横断中に、まあ、車にはねられて17歳という若さで、まあ、あの天国に行っちゃったんですけど。
本当に、いやー、それはでもみゆきちゃんもお母さんもめちゃくちゃ悲しかったよね。
もうね、あの人って悲しすぎると笑うんだなと思って、あのその後に号泣が入るんですよ、で何 なんでっていう。でどんどんどんどん悲しみが込み上げてくるというのか、で、うちはもう本当に一人親で、で、もうこれも私が5歳の時に隣の家の人が寝た箱で火事で家が焼けちゃったんですよ。それで母親もすごい苦労してきてるんですよ。でお兄ちゃんもね高校3年生になってくるとしっかりしてくるじゃないですか。もう高校の時はバイトしまくってて、その中で、まあ、生活費を母に渡してくれてたりとかしてたんですね。でそれで交通事故で亡くなっちゃったから、なんでって思って、もう本当にもう神様なんか絶対おらんやろっていう本当にね、なんか運命を呪った。
あ、そうか、それはみんな3人ともがおつらかったよね。
そうなんです。
お兄さんは普通に見えたはって。
そうですね、あの兄はもう普通の健常者でした。親戚の中で目が見えてないのは私だけで、で、やっぱり子供の頃ね、私ってね本当にね褒められたことがないんですよね。例えば私左利きなんですけど、私が子供の頃ってまだ大正時代とか昭和一桁台の先生たちが現役で教員をやってる時代じゃないですか。
そうだね。
で国語の先生とかが私の左手を包帯でぐるぐる巻きにして右手で文字を書きなさいって、で最初は練習するんですよ。でも書けないんですよ。家でもお箸でご飯食べる時も右で練習させてくださいみたいなことをこう先生が言ってて、で母親もはい分かりましたって言って、大好きなカレーライスが食べれないんですよ。スプーンだから食べやすいと思うんですけど、なかなか左みたいに食べれなくって、こんなんじゃ美味しくご飯も食べれないし、もうご飯なんかいらないって母親に言ったんですよ。そしたら母親は、あんたが美味しく食べてくれるんだったらそれでいいから、お母さんも先生に言うからって言って、もうその後は強制されずに左利きでやってこれたんですけど。
おー、素晴らしいねそれね。いや素晴らしいよお母さんそれ。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
そしたらね、みゆきちゃんね、
はい、
この辺でみゆきちゃんの思い出に残ってる曲を一緒に聴きたいなと思うんですけども、
ジュン・スカイウォーカーズのスタートという曲です。これはリリースされたのは91年の1月ぐらいで、ちょうど高校を卒業する年なんですね。でその時に一般企業に就職するものすごい不安の中で、この曲を聴いた時にものすごくパーッと明るくなった記憶がすごくあって、常になんか心にへこんだりとか悩んだりする時にこの曲を聴くと前向きになれるような感じで、自分の中では大切な曲です。
そしたら、はい、曲紹介のほどお願いします。
ジュン・スカイウォーカーズでスタートです。 やっぱり世間が、あそこの家は片親だから遊んじゃダメよとかね、わけのわからん理由でしょ。
昔は
昔あったでしょ、片親だし、あの女の子も目が悪いから遊んだらうつるかもしれないからこっちおいでとか言って、もうほんの玄関とかでもね、遊びに誰々ちゃん遊ぼうとか言って行くじゃないですか。そしたら塩まかれたこともあってもうでも
ひどすぎる
でしょ本当に。
まあでもそれはみゆきちゃんもさることながら、お母さんもやっぱり辛い部分は多くあったよね。言うか言えへんかだけでね。
そうですね。
性格的にどんな子供でしたか。
めちゃくちゃおてんばで、男の子の遊びしかしたことがないから、もうあの虫取りとか鬼ごっことか、あと、まあ、これはいたずらですよね、ピンポンダッシュっていうか、ピンポンってして逃げるとか。
これも流
行ったね。であとは唯一母親が習い事をさせてくれたのが、スイミング。3歳の時から小学校6年生まで、なんていうんですかね、田舎の方住んでたから川とかもあったから、なんかあった時に自分の身を守るためにスイミングに通わせて泳げるようにしようみたいな。でもうひたすら小学校の時はずっと夏休みになったら5時間ぐらいひたすら泳いでて、もう泳ぐことが大好きで。
あ、結構ほんじゃあれやね、体よく動かして。
そうですね。
子供の頃なんか印象に残ってる怒られた思い出。
そんなめちゃくちゃ怒られた記憶がなくて、強烈に、まあ、大人から言われた指摘が、小学校6年生の時の文集で将来の夢っていうのを書いたんですけど、私は男の人と女の人に永遠の愛はないと思っているので結婚はしたくありません、でも賑やかな家庭を望んでいるので子供はたくさん産みたいです、みたいなことを書いたんですよ。
もう
母親がね、私が4歳か5歳ぐらいの時、彼氏がいて泊まりに来てたりしてたんですけど、ちょっと私と兄虐待にあったんですよ。
その彼氏から。
彼氏から。でその時に母親は守ってくれなくって、もうやめてやめてっていうだけで、すごいなんか男の人嫌だなっていうイメージが強かったから、だから私は結婚はしたくないっていうのがすっごいあって。それで永遠の愛はないと思いますっていうところも、結局彼は他に女の人を作って母親を捨ててどっか行っちゃったんです。そんな出来事があったので、それを文集にね、まあ、ネガティブ発言だったから、そしたら職員室にちょっと来てって言われて、これなって、私は一人親っていうか片親って、どういう表現だったかなその時は、で育ったので家族が少なかったから賑やかな家庭を持ちたいと思ってるっていう風に書いたらって言われてて、でも私は自分の思ってることを書きたいのに、なんで書かせてくれないのっていう、その時はそういう一心だったけど、先生は私のことを思ってそういう風に文章を変えてくださったんだなって今思えば感謝の気持ちですね。
まあでもその時はそれが正直な気持ちはね、そのリアルにそういうのを体験して、小学校1年生から盲学校、はい、いわゆる視覚支援学校でもずっと、
はい、
お友達とかは、
盲学校時代はねあんまり思い出がなくて、小学校入った時に、私だけだったんですよ弱視が。あとみんな全盲とかちょっと見えるけど活字が見えない。でいきなり盲学校に放り込まれて、なんでこんなとこにいるの私って。で盲学校の中では目が見えてる方やから、すっごい嫌味を言われたんですよ。みゆきちゃん見えてるからいいよねとか、教科書を踏まれたりとか、破られたりとかっていうことがあって、
まあそれもそうやし、普通に見えてたらお兄ちゃんと同じ学校やに行く予定やし、そういうのも全然違うのもあるよね。
そうだね、
子供ながら。
でまあ学校が終わったらもう近所の友達と一緒にわーって遊ぶっていう、
そっちの方が楽しいよね。
学校行くのがもう嫌で嫌で仕方なくて、早く帰って遊びたいっていうのがあったから、だから自分がね目が悪いって自覚してなくて、そういうところとか。
なるほどね。それは辛い辛いし苦痛やな。
苦痛ですね。
ちなみに勉強とかはどうですか。
勉強普通ですね。
普通に、
はい、悪い点数取ると恥ずかしいから、普通に出された宿題はする、ちょっといい点数を取ればいいかなってい う勉強はどっちかっていうと好きではなかった。
子供の時こんな仕事をしたいなみたいなとか漠然と思ってたこととかは、
看護師になりたいと 思ってました。
それはどういうところからとか。
斜視の手術をしてるんですよ、うん、5歳の時にね、うん、でその時に看護師さんにすごく親切にされた思い出があって、うん、私も看護師になりたいなっていう、
あ、うん、そういうのはでもあるよね。中高生の頃とかはどんな感じで過ごしてたの？
あの一般の小学校から同じ弱視の子が結構入ってきたから、
あ、転校生が、
見えてる子が入ってきてくれたみたいなね、見えることばっかり遊んだりとか、うん、すごく楽しかったかな。
あ、なんか部活とかやってたんですか？
吹奏楽でアルトサックスを吹いてたんですけど、
うん、へー、すげ
ー。音楽ってあんまり実はそんなに好きじゃなくて、うん、なんとなく入ったんですよ。だから陸上部に入って、うん、なんかちょっと走ったりとかして、うん、気づいたらもう吹奏楽どうでもよくなったっていう感じで、で私が行ってた学校はプールがなかったんですよ。水泳部がないからもう楽しくないんです、何もね。
あったら入ってるよね、きっとね。
絶対入ってるんですけど、うん、で私が卒業する年に完成みたいな入られへんやん私
なるほど、
そんな感じでした。
すごい落ちやなそれ、
うん、
思春期の頃やたらイライラしたとか、親とか教師に反発したみたいな、そんなこととかはあったの？
母親には申し訳ないんですけど、うん、自分が目が悪いことをすごく責めた時期がありました。
本当に？
あの私将来は声優になりたいという夢があって、うん、本気で声優になりたいと思ってたから、うん、でも声優になろうと思ったら脚本を話して、で前の画面を見ながら口を合わせてっていう高度な技術がいるじゃないですか、うん、声優って。それになれない、見えないから。当時はもう本当にシティハンターの神谷明さんがすごい大好きで、神谷明さんと一緒に仕事がしたいっていうね、もう中学生の頃のね、夢ってすごい非現実的と自分が本気なんだっていうのがこう入り混じってるから。
確かに。
そうで、それで目が悪いから声優になれないっていうこともわかるんですよね。でその時にお母さんはお兄ちゃんは健常者で産んだけど私は目が悪く産んでって、でも母親にこんな思いするんだったら私を産んだ時に殺してくれたらよかったのにって、すごく惨めで、子供の頃も嫌な経験をしてきたから、それは本当に私の中で深い傷を負ってたから、なんで私だけ目悪いのっていう。
そっか。そしたらそれは、その時はお母さんは
ずっと黙って聞いて、もう他にお母さんに言うことないって、もうないわって言ったら、ごめんねって。でもお母さんはそれでも命を懸けてこの世に送り出してきた我が子には違いないから、それであんたが辛い思いをしてきたんだったら申し訳なかったねって、それしかお母さん言えない。でその時、ああしまった、言い過ぎたこれと思って、あの実際私が子供をね、出産を経験してるんですけど、本当に出産って大変な仕事じゃないですか、女性にとって。その我が子から殺してくれてもよかったのにって言われたら、私もねきついなって今さらにすごく思う。それは本当に母親にごめんねって心の底から謝りたい。
次回へ続く、
次回へ続く。 Next week keywords。
何往復もさせられて、またこんな言われてしまったわ、無駄じゃなかったな、もう本当に恥ずかしくてね、見えるってすごいな、可愛くて可愛くて仕方がなくて、押し付けたらあかんな、もうそんなのいいじゃん、 PR しちゃった。これ以上何を頑張れって言うんですか、世の中のためになってないよな、これがダメなんかな。猫になりたい。じゃあちゃんとあの責任持って買ってください
。 Well, all is FM geek. Someday you'll understand that.Now, he's looking at your kid.
スティービーワンダーのステイゴールドをあとテーマにエンディングの時間となりました。今日のスペシャルストーリー、皆様のお耳にどんな風に届いたでしょうか。 この番組ではあなたからのご感想やゲストさんへの質問、メッセージなどどしどしお待ちしております。時間の都合上番組内でご紹介できないのがとっても残念なんですが、しっかり読ませていただき、ゲストさんへも橋渡しさせていただければと思っています。宛先はお手紙アットマークラジオドット180r.com otegami アットマーク radio.180r.com 人生ストーリー係宛てです。よろしくお願いします。来週のこの時間は今日に引き続き月見みゆきさんのまだまだ興味深い人生ストーリーにご一緒できればと思っております。どうぞお楽しみに。聞かせてあなたの人生ストーリー。お相手は僕カズくんでした。また来週同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。それまでどうぞ良き日をお過ごしください。さようなら。